おはようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。あなたは今疲れていますか？疲れ取れてますかね？朝起きてまだ昨日の疲れが残ってるなという方もいらっしゃったり、なんだか頭が重たい、パッとしない、冴えないなとかもあるかなと思います。どれだけ元気だよねいつもって言われる人でも、まあ週に 1,2 回ぐらいは、ああ疲れたなって思う時がやってきて当然だと思ってます。こんな現代社会ですから、疲れっていうものが自分の毎日の中にあって全然いいって思うんですよ。むしろ私が今日伝えしたいのは、疲れを無視しないでくださいねっていうことなんですね。疲れたって言ったらなんか運気が下がる気がして絶対に言いたくないという人も中にはいると思うんですよね。私もちょっと前までそうでしたよ。疲れたって、元々の語源が確か悪霊とかに取り憑かれたから来てるとかいう説があって、疲れた疲れたって言うとどんどん体が重たくなっていくんですね。なので逆に疲れたっていう時はついてるって言った方がいいんだよみたいなコラムを読んでですね、あまり受けて、疲れた時こそついてるって言おうとか言ってすごくポジティブウーマンやってたんですけども、まあそれも疲れましたよね恥ずかしい。そう、わざわざ疲れてる時についてるついてるって言って無理やり自分のことを疲れていないふりをするっていうのも周り回って自分に悪影響を及ぼします。でなんで疲れているっていうことを見て見ないふりしちゃいけないのか、無視しちゃいけないのかっていうと、疲れていくとですね、心と脳の疲れって同じように判断されているんですけれども、脳っていうのはこの私たち大脳があって、その中にちっちゃな中枢系があったり、視床下部があったり、いろんなストレスホルモンを作り出したりとか、ホルモンバランス、自律神経を司っている部分があったりっていうところになっていくんですけれども、一番外側の大脳の一番外側が新しい脳っていうふうに言われてるんですね。新しい脳、それはマルチタスクだったりとか、もう最近になって進化していく脳のことを言うそうなんですね。で疲れが溜まってくると、ここの脳の一番外側のあたりから疲れていくそうです。でそれがどうなるかっていうと、疲れが溜まりすぎてもうこれ以上体は頑張れば動くけど心がもう作動していないよっていう時って、脳が疲れたらどうなるか、理性が崩壊するそうです。心のバランスが崩れて、もうなんていうか心が通っていないような状態で生活をしてしまう、そんなイメージですね。で新しい脳っていうのは疲れやすいとも言われているんですけれども、どういう時に一番疲れていくかっていうと、それはさっきも言ったんですけど、マルチタスク、いろんなことをしながらいろんなことを考える、これって私たち当たり前のように今やってますよね。お母さんだけど働いていて、幼稚園のことも考えなきゃいけない、保育園のことも考えなきゃいけない、子供のことも考えなきゃいけないけど、明日やる仕事のことも考えなきゃいけない、もっと言うと来年転職したいからそのことも考えなきゃいけない、いやいや自分の家族のこと、両親のこと、介護のこと、いろんなこと考えなきゃいけないとかね、いろんなこといっぱい考えてますよね。ちょっと昔までこんなことってなかったそうですよ私たちはもう詰め込み型で忙しいのが大好きな人たちに囲まれてるから、この忙しさって当たり前になってきてしまいましたね。でも本当はもっとゆとりがあったはずで、本当はもっと余白の時間が一日の中であったはずなんですよね。でも空いているところにどんどん詰め込みたくなるし、この忙しいっていうのがスタンダードになりすぎてしまって、標準になりすぎてしまって、自分だけこの詰め込み型の毎日に違和感を抱いてしまったらいけないんじゃないかなんて思ってる人もいるかもしれないです。今や当たり前ですよね。大学を卒業したら就職して、就職して結婚してもまだ働いてっていうのが本当にスタンダードになっているからこそ、いろんなことを一気に並行してやり続けなきゃいけないっていう未来が嬉しくも悲しくもできてしまいます。それが私は悪いってわけではないんですけれども、そう今日のお話、疲れたってことなんですね。これに疲れてしまう時って仕方がないんですよ。もう結構私たち無理してやってるところ多いです。無意識に無理してやってるところとても多いので、この疲れたな、いろんなことを一気にやっていて疲れたな、 でだんだんなんか感情が浮き沈みもなくなってきてしまって、心揺さぶられるようなドラマや映画見てもなんかピンとこないなってなっていくと、もう理性崩壊の手前まで来ている状態かもしれないですね。でもっと言うとですね、前頭葉っていうところ、お前もお伝えしたことあるんですけど、ヨガでは前頭葉を使います。おでこのすぐ後ろくらいにある脳の前の方にある脳の部分で、ここは社会的とかコミュニケーションとかを作って司っているので、相手の気持ちに立って考えることができたり、思いやりを持てたり、いろんなコミュニケーション能力を高められるような優しい人格とか、人との共存とか、会社でいうとチームワークとか、そういうところに活かせていくような脳の部分になっていくので、ここが疲れてきてへたってしまうと人間としてうまく生きづらくなっていきますよね。でここもですね、心と脳が疲れてヘトヘトになっていると、頑張って頑張ってこの前頭葉が動いてくれているからこそ、最低限理性的に行動できるとしても、もっともっと疲れが蓄積されてしまって、しかも自分が疲れているっていうことを無視してしまって、気にせずどんどん突き進んでいくと、感情が行動に直結する、つまり理性が働いていないっていう状態になっていきます。言いたいことそのまんま言っちゃうとか、そして相手を傷つけてしまってギスギスしちゃうとか、でも自分は悪くない、言いたいこと思ったことをそのまま言っただけだってなってしまったりすると、人間関係のコミュニケーションも取れていない状態ですよね。だからこそ心と体が疲れているっていうのは、自分に対してこれ知ってね知ってね、分かってるよね分かってるよねっていうアラートだと思ってください。で疲れるっていうのは気づける人気づけない人いろいろいると思うし、疲れるのレベル度合いが違う方もいると思います。ちょっと2000歩今日歩いたってだけでヘトヘトになる人もいれば、1万歩歩いて移動したり、それこそ自転車に乗って5キロぐらい移動した上に仕事をして、また帰ってきて、しかも帰って子供といっぱい遊んで、それでも疲れてないかなって思う人もいて、人それぞれだと思うんですけども、誰かと比べて疲れている疲れていないっていうのは判断しなくていいんですよ。自分が疲れたって思っていたら疲れたって証拠なんですよ。自分の心の奥から出てくる言葉っていうのは無視しちゃいけないです。そのくらいで疲れたの？体力ないねって言われるかもしれないし、そんなことで疲れたって言わないでくれるって怒られてしまうかもしれないんですけども、自分の中で、あ、今私って疲れてるんだな、じゃあ早めに寝よう、じゃあちょっとだけ今日はリストラティブヨガしようとか、そんな風に自分でコントロールをできるように、自分の心がまだ気づけるうちにいろいろとお手当てしてあげるといいですよね。で理性が崩壊するっていう話なんですけど、理性が崩壊するとどういう悪いことが起こりますか？デメリットめっちゃありますよね。まずすぐ怒っちゃう。ちょっとしたことで家族とか子供に対してイラついた言葉をぶつけちゃう。いつもだったら許せること、疲れてない時だったら、まあそんなこともあるよねって言ってあげる言葉だったとしても、疲れすぎているから、もうなんでこんなことするの信じらないっていう言葉がもう勝手に出てきてしまったりとか、自分の怒りがコントロールできない、泣いている子供をうまく慰められない、そういうこともあるかもしれないです。あとは自分の両親に対しても言いたくないことを言ってしまうとか、パートナーに対してもありますよね。あとは疲れが溜まりすぎてコントロールができない、理性が崩壊しているからこそ、会社で一緒に仕事をしている人に対して敬意とか感謝とか、そういうプラスの感情を付け加えることができなくって、シンプルな言葉のやり取りしかできなかったとか、これやってください、お願いします、はい、かしこまりました、で進めていく仕事ってちょっと寂しかったりしますよね。挨拶プラスもう一言加えていたり、あとは相手の今日いつもと違うねっていうところを気づいてあげたり、そういうコミュニケーションが仕事ってもっと円滑にしていくものなはずなのに、それができなくなってしまったり、周りの人のちょっとしたミスにイラついてしまったりあると思います。なので理性がコントロールできなくなる、理性が崩壊してしまう、それだけで自分の方が損してしまうことっていっぱいあるんですよね。 あの人は今日機嫌悪いね、ちょっと避けておこうっていう陰で言われてしまうかもしれないです。そう思うと本当に疲れたっていうことを認めること、そして自分の体と心を休めることっていうのがどれだけ周りの人に対しても大切なのかっていうのもありますよね。疲れた時にはしっかりと疲れを手放す練習をしていきましょう。そしてスマホ、これも脳には本当良くないです。特に SNS、私はほとんど開かないんですけど、まあ、やった方がいいんですけどね、フリーランスの職業からやった方が絶対いいけれども、それで幸せになれるならいいんですけど、私は SNS を通じて幸せホルモン本当増えるのかなっていうところの方を重視しています。思いません？だってビジネスだからツイッター毎日更新した方がいいよとか、1日3回配信しましょうとか、いろいろ言う人いますよ。そりゃフォロワー数も絶対増えるだろうし、ファンも増えるだろうし、仕事も増えていくんだろうけれども、私はそういうのを望んであまりなくて、自分の手に届く範囲の幸せを共存したかったり、自分と関わった人に思いっきり幸せな未来を一緒に作れるようにサポートしたり、そっちの方が私の幸福度が高まる働き方なんですよね。売れたいとか、めっちゃ稼ぎたいとか、ちょっと昔までありましたよ。でも今や全然ないです。それをやったところで得られるのがそれくらいなのであれば、私は本当にスモールビジネスで自分の幸福度を優先させてあげたいななんても思っております。この程度なんです私は。幸福度っていつも自分が決めます。こうした方がいい、ああした方が転職に有利だ、こうやれば副業でがっぽりお金が稼げるって、いろんな話があると思うんですけども、幸福度っていうのを最優先させてあげて、幸せホルモンで言えばセロトニン、自分の健康とか自分の心の状態とか、そっちをまず優先してからいろいろとチャレンジしていくと、そのチャレンジの成功の先には幸せしかないです、ということですね。疲れている方しっかり休んでいきましょう。ということで、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。ゆっくり休んで素敵な週末を迎えください。おしまい。お知らせです。ヨガの日ではですね、オンラインワークショップを開催してくださる方を大募集しております。もうテーマはですね、ヨガの日のオンラインであなたの好きをワークショップにしませんか、ということで、好きラブの方ですよ、好き。ヨガの日のレッスンにご参加いただいている方、いただいていない方関係なく、すべての皆様にオンラインワークショップを開催してみたいっていう方のお手伝いをしたいと思っております。例えば今は店舗営業しかしていないとか、会社員しかやっていないけども副業で何かやってみたいとか、何か物を作っていたり、アクセサリーとか育児の傍ら作っているけれども、これをもうちょっと広めたいなとか、作り方をむしろ教えてあげたいなとか、新しいことちょっとやってみたいなって思っている方の踏み台にしてもらいたいなと思っております。でやってみたかったけどできるか不安だなとか、何すればいいか分かんないとか、いろいろとあると思うんですよね。気持ちだけがあるっていう場合はもう大歓迎なんですけど、私彩乃が、全力サポートをしますので、打ち合わせもさせていただけますし、むしろこういうことがやりたいっていうやんわりとしたものが決まっていたら、そこからもう少し詰めて、あ、じゃあこういうタイトルでこういうセミナーにして、これを目的にやってみましょうっていう感じで進めていきたいなと思っております。事前打ち合わせは最低でも1回と、直前のリハーサルを1回だけさせていただきたいなと思ってるので、もう忙しい方でもできるように時間はあまり取らず、ほとんどチャットで LINE でさせていただきたいと思ってます。で、何かね、やりたいことあったりしますか？誰かの役に立ちたい、誰かの興味関心を生み出したいとか、おうち時間を有意義にしてあげたいとか、お悩みを解消したいとか、目的とか内容はもう自由です。オンラインでね、これから何か仕事を作っていきたいなっていう方の第一歩、めちゃくちゃ敷居が低い第一歩だと思いますので、チャレンジしてみてください。時間は本当自由です。1時間前後とかでも全然いいですし、30分とか1時間半とかでも全然いいです。お礼としてですね、 Zoom プレミアムの1ヶ月分のプラン、もしくはお好きな動画セットから2つ プレゼントさせていただきたいと思っております。興味ある方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、詳細チェックしてみてください。みんながみんな未来に対していろんなことを考えていたりもします。誰かの当たり前は隣にいる誰かの当たり前とは全然違いますよね。誰かが当たり前にできていることが誰かからしたら知りたいこと、学びたいことだったりします。掃除とか片付けとかもそうですよね。私も知りたいですよ私が当たり前にできないことたくさんあります。あなたの中にもそんなものがあるかもしれませんね。ぜひともお気軽にご連絡ください。お待ちしております。ではでは。